おはようございます。今朝は創世記10章です。ノアの息子セム、ハム、ヤフェトの系図は次の通りである。洪水の後、彼らに息子が生まれた。ヤフェトの子孫はゴメル、マゴグ、メディア、ヤワン、トバル、メシェク、ティラスであった。ゴメルの子孫はアシュケナズ、リファとトガルマであった。ヤワンの子孫はエディシャ、タルシシュ、キティム、ロダニムであった。海沿いの国々は彼らから出て、それぞれの地にその言語、種族、民族に従って住むようになった。ハムの子孫はクシュ、エジプト、プト、カナンであった。クシュの子孫はセバ、ハビラ、サブタ、ラマ、サブテカであり、ラマの子孫はシェバとデダンであった。クシュにはまたニムロドが生まれた。ニムロドは地上で最初の勇士となった。彼は主の御前に勇敢な狩人であり、主の御前に勇敢な狩人、ニムロドのようだという言い方がある。彼の王国の主な町はバベル、ウルク、アッカドであり、それらはすべてシンアルの地にあった。彼はその地方からアッシリアに進み、ニネベ、レホボト、イルからレセンを建てた。レセンはニネベとカラとの間にある非常に大きな町であった。エジプトにはリディア人、アナミム人、レハビム人、ナフトヒム人、カミエジプト人、カスルヒム人、カフトル人が生まれた。このカフトル人からペリシテ人が出た。カナンには長男シドンとヘト、またエブス人、アモリ人、ギルガルシ人、ヒビ人、アルキ人、シニ人、アルワド人、セマリ人、ハマト人が生まれた。その後、カナン人の諸民族が広がった。カナン人の領土は、シドンから南下して、ゲラルを経て、ガザまでを含み、さらに、ソドム、ゴモラ、アドマ、セボイムを経て、ラシャまでを含んだ。これらが種族、言語、地域、民族ごとにまとめられたハムの子孫である。セムにもまた子供が生まれた。彼はエベルのすべての子孫の先祖であり、ヤフェトの兄であった。セムの子孫はエラム、アシュル、アルパクシャド、ルド、アラムであった。アラムの子孫はウツ、フル、ゲテル、マッシュであった。アルパクシャドにはシェラが生まれ、シェラにはエベルが生まれた。エベルには二人の息子が生まれた。一人の名はその時代に土地が分けられたパラグノでペレグといい、その兄弟はヨクタンといった。ヨクタンにはアルモダド、シェレフ、ハツォルマベト、イエラ、ハドラム、ウザル、ディクラ、オバル、アビマエル、シェバ、オフィル、ハビラ、ヨバブが生まれた。これらは皆ヨクタンの息子であった。彼らはメシャからセファルに至る東の高原地帯に住んでいた。これらが種族、言語、地域、民族ごとにまとめたセムの子孫である。ノアの子孫である諸子族を民族ごとの系図にまとめると以上のようになる。地上の諸民族は 洪水の後、彼らから別れ出た。今朝のお話の題は、アダムとつながっている。
はい、舌を噛みませんでしたでしょうか。噛みましたですね。約70もの名前がここに載っております。そして注目していただきたいのは、この10章は系図とありますね。で、皆さんもう5章で系図を読んできましたけども、5章の系図と10章の系図をちょっと比較してみたら、すぐ違うなとお分かりになると思います。それは5章の系図では年齢とかですね、生存期間、そういうものがありましたけども、この10章には名前だけで年齢も分かりません。何年生きたかも分からないですね。ちょっと違うというのがまず分かります。で、それはこの系図を通して伝えたいメッセージが違うからなんです。で、今日はその10章の系図が伝えようとしているメッセージは何なのかをちょっと、お話ししていきたいと思います。まずこの5章の系図のメッセージは、神様の祝福がアダムの子孫を時間的に途絶えることなく増えていったという、そういう祝福ですね。一時神様はその祝福をちょっともうやめましょうというふうに思われた時がありました。でも途中で思いとどまりまして、箱舟の中のノアたちからもう一度再出発させてね、神様は祝福を続けてくださいました。さて、この10章のメッセージ、鍵、ヒントがあります。それは9章の19節、ちょっと見てください。この3人がノアの息子で、全世界の人々は彼らから出て広がったと、こう9章の19節にありますですね。で、そして今日読みました10章の一番最後、こうあります。地上の諸民族は洪水のあと彼らから別れ出たと、同じような内容になってますね。9章でも、全世界の人々は彼らから出て広がった。そして今日の10章の最後も、地上の諸民族は洪水のあと彼らから別れ出たと、こう大変共通していることが2つありまして、その間にこの今日の名前がたくさん出てきているわけです。これがヒントになるんですね。で、神様の祝福は人間の世代が継承されていく、その時間的なことだけではなくて、人間が地に満ちて空間的に広がっていくという、そういう祝福でもあったんです。それによって多くの民族が生まれました。これ神様の祝福なんですね。最近多様性とかよく聞きますでしょ。で、多様性が大切だと、今まではよくみんな一緒の方がいいってね、いう考えが強かったんですけども、最近は多様性というのがすごく素晴らしいということが分かってきたんですね。それが祝福なんですね。さて、ここに挙げられています約70の名前は、 人の名前というよりも町の名前とか国の名前とか民族の名前になっています。でいろいろな発掘でいろんな考古学的な歴史的な資料が出ているわけですけども、そこでは確認できないも名前もあります。あるいはそこにあるのに ここには抜けているという名前もあります。まあこの皆さん十章これ書いたのはいつ頃でしょうか。もうかなり前ですね。で書く前はきっと文字ではなくて口伝えでこういう聖書は伝えられていたというんですね。これを伝えるのは大変なことだったと思いますけれども、限界がある古代の知識を駆使してこの十章はできております。そして現代の私たちの目から見たらあまり正確でないように見えます。今日多くの民族に分かれて存在している私たち人間が神によって創造され祝福されているアダムやノアの子孫であることを何とか伝えようとしているのがこの十章の系図なんです。いろんな文書が古代の発掘されています。でもこういう視点に立った文章は他に類例がないそうです。さて世界中にはいろいろなそういう文章が古代あったようです。で、特に神話というのがありますね。その民族各民族には神話というのがありまして、その民族の起源を伝えています。でそこには必ず政治的な影響が強く反映されておりまして、自分たちの民族が一番素晴らしいとかですね、優勢だとか、あるいはその権力者が正当な立場にある、正当性が主張されるんですね。そういう内容になっているのがほとんどなんです。例えば私たちの日本では古い文献は古事記というのがありますですね。でこの古事記というの中に天孫降臨というのがあります。で、天から私たちの、まあ、先祖は降りてきた、そしてその一族、特定の一族あるいはその地域、特定の地域、この天孫降臨された地域から日本の民族が始まりました、そういう神話が載ってるんですね。そしてそこに権力を集中させようという政治的ないろんな内容が、ただ古事記を詳しく調べますとですね、たくさんあるんです。で、まあ、今はこの天皇制という形で残っておりますけども、その権力を持つその天皇の家系が万世一系と保たれて、そして、日本の民族が形成されたという、そういう 内容になっているのがこの古事記なんですね。しかしですね、聖書はそういう面が全くありません。聖書に記されたイスラエル、神の民、ユダヤ民族というのを見てまいりますと、その先祖アブラハムの物語は一章から出てこないんですね。途中の12章から始まります。今日たくさんの名前が出てきましたけども、ここにはまだ出てこないんですね。普通でしたら一番最初に出てくるものなんですけどね。そして、11章に入っていきますと、今日たくさんの名前が出た中のアルパグシャドという人からアブラハムにつながるというようなことが書いてます。で、これから11章12章と進みますけども、そういうところには政治的な匂いとか、この権力の支配をの正当性を主張するというような匂いも全くないんですね。で、その反対なんですね。皆さんもアブラハムのことを考えてくださると、彼は希留者でした。放浪者ですね。そして最も小さい部族、そういう印象だけしか残らないんですね。ですから全く違うんですね。さて、こういうことがこの十章のメッセージなんです。神様の祝福によってたくさんの民族が生まれたということなんです。で、使徒パウロという人はこのことをもう旧約聖書で教えられていたので、それをギリシャのアテネに行った時にそういうことを言っている場面がありますので、そこをちょっと紹介しましょう。使徒言行録の17章がそこです。アレオパゴスっていうところでパウロは自分とは違う人たちに、ギリシャ人の人たちに福音を、神様のことを伝えるときに、この17章の26から今日のこの創世記のメッセージの内容を語っています。ちょっと読みますと、使徒言行録17章26、神は一人の人からすべての民族を作り出して、地上の至るところに住まわせ、季節を決め、彼らの居住地の境界をお決めになりました。これは人に神を求めさせるためであり、また彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようにということなのです。実際神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。皆さんのうちのある詩人たちも、我らは神の中に生き動き存在する、我らもその子孫であると言っている通りです、こう言っているんですね。またローマの11章の36節では、万物は神からいで、神によってなり、神に帰するのであるというようなこともパウロは記してますね。それはそのベースには今日のこの10章のメッセージがあるんです。 さて、十章のセム、ハム、ヤフェトの子孫についての記述は、先ほど申しましたように、いろいろな神話、政治的な意味が含まれた神話ではなくて、たくさんの種族や国語や地方や国が生まれていった現実の歴史を伝えています。そしてその現実の中で神様がこのあと12章で一方的な選びによって一人の人アブラハムを選ばれます。そして神の民イスラエルを彼から生み出しまして、神様は天地の造り主としての創造と祝福の働きとともにですね、新たな働きを始められます。それが救うという働きです。救いの働きです。このことは皆さんと決して無関係ではありません。と言いますのも、皆さんのよくご存知のマタイ福音書の一章一節から十七節まで系図がありますね。ちょっと開いてみてくださるとわかります。その系図というのは、神様が新たに始められた救いの働きを示す系図なんです。アブラハムから始まってます。そしてイエス・キリストまで続きます。で、この福音書の後、キリストから十二人の使徒に続きますね。そしてそこに一番遅れて神様から使徒と召されたパウロも加わりまして、多くの教会ができました。そのようにつながってきてるんです。ですからその教会の中に皆さんの飯塚教会もあるんです。ですからつながってるんです。皆さん、アブラハムからずっと、アダムからずっと続いてきましたですね。で、今回の十章の系図、その後たくさんの民族の中から一人アブラハムを神様選ばれて、そこからまた今度は新しい神様の働き、救いの働きが始まります。それがずっと続くんですね。そしてそれがキリスト、そして使徒たち、そして私たちの教会へと、ずっと長い長い救いの鎖のように、救いの鎖が続いています。壮大な神様のご計画ですけども、この救いの鎖というのは、小さな小さな一つ一つの輪によって作られています。それがこの救いの鎖なんですね。で、皆さん一人一人もその一つの輪であるということを今日覚えてください。次につなげていくためにどうしても必要なのが、その一つ一つの輪なんです。皆さん一人一人なんです。こう考えますと、クリスチャンになっているということは実に大変なことですし、驚きますね。そのように ありますもんですから、今日のテーマはアダムとつながっているというテーマにいたしました。私たちはずっとアダムからずっとつながっているこの鎖の中の私たち一つ、その私たちの後またつないでいかなければなりませんね。これをつなげていく、そのことを今日覚えて、ください。来週は11章に入ります。11章は皆様ご存知のバベルの塔のお話がありますけれども、またお楽しみにしましょう。それでは祈りの時といたしましょう。